彼はこれを取ってくださいと言った時に自己中心に祈ったんじゃなくて、神様あなたの働きがとどめられますから、どうぞこれをあなたの御業のためにもこれを私から取ってください。だけども神様の答えはそうじゃないよということでしたね。そのあなたの弱さの中に私の力が、私の恵みがあふれるんだ、いかんなく働くんだと。その苦難の中で、苦しみの中で、我が恵み何時に足れる、そこに私の力が注がれる。バロ、これ受け入れますね。でこの弱さのゆえに彼は自分じゃなくて神の力を祈り求め、神の力に満たされて、彼は一世紀の地中世界をひっくり返すような伝道をやった。彼の才能にかけてやった技じゃないですよ、これは。驚くべき神の力がパウロに臨んだ。それは彼の弱さの中に恵みとなる力が働いて、彼の技が導かれたんですね。この弱さが取り除かれたとしたら、彼の働きはもっと大したことがなかった。不思議なことですね。矢部豊子さんという方がいらっしゃいます。私は以前この方の証を読んですごく感動したんですが、インターネットで探りましたらまだお元気でいらっしゃいました。ある方がこの方をもうお年を召されて老人ホームに入ってらっしゃる、まあ軽い地方もあって病を持ってらっしゃるんですけども、そういう状況の中でも本当に考えていらっしゃる、その写真も載ってましたね。彼女は車椅子に寝そべったままの生涯をなお今も生きていらっしゃるわけであります。その彼女の顔っていうのは素晴らしいんですね。その顔が輝いてるんです、天使のようにね。彼女は小学校4年の時に窓から地面に落ちて足に怪我をしたことが元で骨髄炎となりました。ついに歩けなくなってしまう。お母さんが心配しました。19歳で最後の望みをかけるような手術がですね、不成功になっちゃった。もうこれでもう治りこないという、ある意味でね、不成功ということはもう治らないというこの決断ですよね。それ受けなきゃならない。お母さんと一緒に毎日毎日自殺することばっかり考える、そういう生活を送って、ある時彼女の病室に間違ってですね、訪問する人間違ってですね、一人の宣教師がね入り込んできた。間違ってしまった。だから宣教師はそこに何かこう一つの説に出会いを感じまして、そして私はこの宣教師で、メカから来た宣教師ですってですね、聖書の話ちょっとさせていただいてよろしいですかって言ってね、彼はね聖書の話をしたんですね。聖書を開いて語ってくれた御言葉は、すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私があなたを休ませてあげます。不思議な言葉でありますが、イエス様のこの招きが彼女の心を捉えます。そして彼が部屋を離れるときに振り返って一言言ってくれた言葉、神様はね、あなたの人生においてあなたにしかできないことを用意しておられますよ。いろいろ彼女から病気のことやこれまでの顛末を聞いたんですね。でも大丈夫、神様はあなたにしかできないことをちゃんと用意していらっしゃいますよ、言ってくれた御言葉がすごく励まされた。彼女はくるばしに縛り付けたままの自分のこの生涯人生を神様に委ねる決意をし、イエス様を信じるんですね。そして彼女の信仰が始まるんです。それから彼女はですね、素晴らしくですね、不思議なようにこの人は神様に用いられる人になるんですね。みんな右がそうじゃないと思いますが、素晴らしく用いられるんですね。そのうち30年ぐらいの日々が経った時に、私はその証の本を手にしたわけでありますが、47歳、50前の時だったと思いますが、素晴らしい証が出ました。特に彼女の魅力はね、顔なんですよ。顔ニコッとしてですね、綺麗とか美人とかそういうことじゃなくてですね、本当に慰めに満ちた、誰もがもう心を開かれるような顔、にこやかな顔をしてね、そしてうちにいますイエス様のことをね、とつとつとこう証しするんですね。キリストなる生き方を喜び、 車椅子に這いつくばるような車椅子なんです。こういう伏せるような生活なんですが、感謝し、そして身近なことに起こったところのイエス様のある意味たわいのないようなことかもしれませんけども、本当に恵みをね、本当に喜び感謝して、またお世話、収入、人々をお世話してくれた方にこのお話ししていく、また祈っていく、そういう彼女の魅力、とっても不思議な人と周りにしたらそう思うんですね。輝かしいほどの顔、その魅力を通して周囲の人たちは彼女のうちに来ておるイエス様に導かれていくんですね。車椅子の家から直接間接に、彼女は30年のクリスチャン生涯で何人の人を導いたと思いますか。130人、40人導いてるんです。びっくりしますね。おそらくそれ以上の人が導かれてるんじゃないかと思いますが、本当に新しい人生を生み出すんですね。まあ、彼女の境遇のことを考えますときに、パウロの肉体が棘を取ってくださいと三度も祈ったときに、主がパウロに語られたこの御言葉、真実の御言葉、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力はあなたのその弱さのうちに完全に現れる、完全に現れる。義人がなぜ苦しまなきゃならないのか、愛の神を信じる私がどうしてこういう状況に陥らなきゃならないのか、なぜこの弱さから、この苦しみからいつまでも解放されないのか、神は私を顧みてくださらないのか。このような思いが、ふと私たちの心を支配しようとするとき、神様は私に向かって言われるんじゃないかと思いますね。そうではない。私の恵みはあなたに十分である。私の力はあなたの、その課題、その問題、その弱さの中で、もしあなたがそこで私を信頼するならば、私はそこで礼拝していくならば、その中で、その苦しみの中で完全に働き、完全に表されるんだ。私たちは自分の状況に不平をつぶやき、不満を言う前に、義人の中の義人、呼ぶよりももっと義人、義人中の義人って誰ですか？イエス様でしょう。イエス様がなぜ十字架で苦しまれたのか。我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですか。本当の意味でどうしてと神様に抗議できることができるすらイエス様以外ないですよ。でもイエス様はその苦しみをアーメンと父の御旨に従って受け止めてくださいました。受け入れてくださいました。十字架の苦しみを忍び、その苦難を最後まで担ってくださいました。そのことにおいて神は私に対する愛を示し、また救いましてみられた。私たちはこの義人の苦しみをね、十字架の苦しみを、私たちはいつも考えてみなきゃならないと思います。そこに神様の愛を思い、今この状況の中にもなおそがれているところの神の恵み、自分自身を委ねていくことができるときに、私たちは苦難の中でも、苦しみの中でも、困難の中でも、課題の中でも、神から命と力が与えられて、本当の意味で生きることができるんだということなんですね。謙遜になりましょう。へりくだりましょう。神の主権を認めましょう。自分自身を死の者とし、死の前に真の礼拝を捧げ、神のなさるところの結末ということに信頼し、神は必ず善なるお方、愛なるお方、善をもって私たちを顧みていてくださる。そしてなお与えられているその苦しみの中にも、その弱さの中にも神の力が働くんだという、その信仰を持ってですね、しっかり受け止めさせていただくことができますように祈りましょう。天のお父様、新年第2のこの礼拝の中で、ヨブの経験しました苦難、義人の苦難を通して、私たちに この一年を名を許していただいて生きる私たち、また私たちのキリストの生涯をもう一度新たにこの始めようとしている私たちに、この苦難に対する対処の仕方、正しい対処の仕方について語ってくださったこと、誠にありがとうございます。説明のできない苦しみや苦難があることを認めます。美人の苦難、まさに呼ぶのあった苦難はそうでありました。どう対処すべきか、神の主権を認め、ひれ伏し、神の慈愛と憐れみを本当に信頼し、ヨブの結論をいつも思い起こしながら、ヤコブの言葉に、慈愛と憐れみどんなに満ちたお方であるかということを励まされながら、何よりも我々のために、義人中の義人イエス様が、あの十字架に苦しみ抜くことを通して、神の愛が私たちに注がれていることを思いながら、どうぞご利益信仰から脱却し、真の信仰を持って、私たちは苦難をもまた益にしてくださるこの神に信頼して生きることができますように。神様が与えられたこの支援や試みというものを無駄にすることがありませんように、無益にすることがありませんように、どうぞ私たちを助け導いてくださるように、また教え訓練し、そして祝福してくださいますように。また私たちのあった苦難は必ず神の栄光となり、また人々の慰めとなり、人を助ける苦難となってまいりますから。神様どうぞ私たちを用いてくださいますように。また神様も用いられる私とならしてくださいますように。よろしくお願いをいたします。イエス様の御名で祈ります。アメン。